皆さんこんにちは、先生ズカフェの時間です。第2火曜日は奈良県柏市で税理士をしております伊佐博士が、お盆休みですけれども、本日も生放送で、お送りいたします。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、お盆休み真っ只中ということでね、もちろん、お盆休みでお仕事されている方もいらっしゃいますけれども、お休みの方も多いんじゃないかなというふうに思います。皆様いかがお過ごしでしょうか。私のね、事務所も、お盆休みということで、16日まで事務所としてはね、お盆休みということですけれども、私は、本日はね、ラジオの放送と、またね、まあ仕事があるときは、休みでもちょっとやっているというような、まあいつもと変わらぬ、日常かなというふうに思います。さて、奈良市内ですね、今日も非常にね、暑い一日となっておりますけれども、私ね、事務所柏ということで、昼過ぎにですね、あの柏方面は、ゲリラ豪雨と言ってもいいのでしょうか、本当に、日曜日もね、そうだったんですけれども、急にね、雲が出てきて、1時間ほど雨が降り出すと、大雨、本当にね、土砂降りの雨、で、1時間ほどしたら止むというようなことがね、最近多いなと非常に感じております。奈良市内はね、今日は全然降っていないということを聞いているんですけれどもね、熱中症とかね、ならないようにね、ぜひ気をつけていただきたいなというふうに思います。特にね、この商店街もね、お盆休みのど真ん中ということで、観光客の方もね、非常にまあたくさん歩いておられるなという感じがいたします。まだね、奈良市内ではね、今日まで、奈良東海というね、ライトアップのイベントがね、毎年開催されておりますけれども、まあ、今日がね、最終日ということで、そういうこともあってね、人が多いのかなという感じがいたします。はい。さて、このお盆休みですね、どっかね、旅行でこちらに来られている方、またね、帰省でこちらに来られている方もいらっしゃるかとは思いますが、もちろんね、もう暑いの、特にね、今年暑いので、もう家にいるという方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。今ね、甲子園、高校野球ね、毎日熱戦がね、繰り広げられておりますけれども、皆さんご覧になられてますでしょうか。今年はですね、100回の記念大会ということでね、まあ、出場校もね、特に学校数が多い、まあ、大阪とか兵庫県などはね、通常ね、1校なんですけれども、2校代表ということで、開催日数もね、まあ、1日もないし2日程度ね、多いというふうに聞いております。奈良県はですね、今回、奈良大学附属高校がね、夏の甲子園初出場ということで、で今回、今ね、現在も残っているということなんですけれども、10日にですね、1回戦が開催されまして、奈良大学附属高校は、4対1でね、山形県の羽黒高校と読み師匠がね、に勝利して、明日15日ですね、日大三高、まあ、多分ね、常連校だと思うんですけれども、まあ、対戦ということでね、またこちらもね、まあ、楽しみだなというふうに思うんですけれども、たまたまですね、奈良県のね、まあ、予選の決勝戦テレビで見ておりまして、奈良大学の、ね、附属高校は、このね、予選のね、まあ、統計を見てると、結構ね、まあ、コールド勝ちが多いということで、まあ、打線がね、よくね、打つという学校なのかなと思うんですけれども、まあ、この決勝戦で、ね、まあ、9回表になるときに、9対5でね、リードしていて、テレビを見ているとね、いつもね、夏のね、高校野球といえば、まあ、智弁学園高校とか、天理高校というね、強豪校が出場しているんですけれども、今回はちょっと違うことになるのかなと思っていたらですね、9回のね、表を終了するときに、なんとね、9対9にね、同点になったというような試合だったんですね。もう2アウトでね、ランナーが、満塁だったかね、2人ぐらいいたのかちょっと覚えていないんですけれども、2アウトから、天理高校のね、まあ、確か代打の選手もね、何人か出ていたと思うんですが、天理高校のね、選手が熱いなとここは感じたんですけれども、まあ、2アウトでヒットが出てですね、ちょうどこれで、ね、三塁ランナーが、まあ、ホームに入った。で逆に、二塁ランナーがね、三塁に行くときに、ちょうどね、三塁のベース上でタッチアウトという、シーンがありまして、一旦ね、9対8でね、まあ、終了したのかなというふうに思ったら、まあ、審判の方がね、もう一度、まあ、協議をされまして、 まあ、ちょっとね、ビデオ判定というのがね、航空予約にあるのかどうかというのは私ちょっとわからないんですけれども、三塁のね、ベース上でアウトになる前に、ホームにね、ランナーが生還したということでね、一旦ゲームセットかなと思ったんですが、9対9の同点になるというね、判定がありまして、もうこれは天理高校結局優勝するのかなと思ったんですけれども、まあ、最終的にはね、10回の裏に奈良大学の附属高校が、まあ、サヨナラ勝ちをしたというような、試合でした。本当にね、高校野球で、ね、スポーツって何が起こるかわからないなというのをね、非常に感じた、試合でありました。それではね、ちょっと前置きがね、長くなってしまったんですけれども、ラジオね、前のあなたのメールもお待ちしております。メールアドレスが 784@narafm.jp、784@narafm.jp、ファックスの方は 0742-207840、こちらまで、お待ちしておりますので、メッセージよろしくお願いいたします。はい。それではね、何のお話をしようかなということでね、ちょっと考えたんですけれども、まあ、今回ね、まあ、お盆ということでありますので、まあ、ちょっとね、まあ、こんな言葉聞いたことあるかどうかわかりませんけども、ちょっとご紹介をしたいと思います。まあ、お年玉ならぬお盆玉という、ね、言葉は聞かれることは皆さんありますでしょうか。まあ、これそもそもね、お盆玉って何やと言いますと、まあ、久しぶりにね、まあ、会う、孫とかですね、まあ、親戚の方に、まあ、小遣いとして、あげたり、もしくはお正月にね、お年玉を渡せなかったというような場合に、お年玉の代わりとして、あげるというようなことを言うそうです。またね、まあ、毎年のことなんですけれども、ね、百貨店とか行きますとね、大きいショッピングモール行きますと、まあ、ランドセルね、今、たくさん並べてあると思うんですけれども、まあ、お盆玉の代わりにね、こういったね、ランドセル、を、まあ、小学校入学祝いにプレゼントをするというケースもあるようです。この、お盆玉、と言いますと、まあ、なんでこんな風習って言いますかね、本当に知らない方の方がまだまだ多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、なぜ、こんな風習が、出たかと言いますと、まあ、これもね、ちょっとインターネットでいろいろ調べてみたんですけれども、まあ、一切によりますと、山形県が発祥の市ということが言われているそうです。まあ、これですね、まあ、昔の、まあ、武家時代ですね、まあ、奉公している人にね、まあ、衣類とか下駄などを送っていた、風習があったそうなんですけれども、まあ、これがね、昭和時代になりますと、お小遣い、をあげるというような風習へ変化していったということだそうです。またね、これも、本当にね、どんだけしているのか、まあ、もしね、ラジオの前のね、お聞きの方で、うちやってるとか聞いたことあるという方がいらっしゃったらね、まあ、教えていただければというふうに思うんですけれども、まあ、実際ですね、このね、言葉が、最近ね、こうやって聞かれるようになったのは、まあ、2010年代、まあ、最近ですね、になってからというふうに言われております。まあ、これはですね、まあ、いわゆる企業のね、まあ、戦略ということもあるそうで、まあ、郵便局でもですね、これ実は2014年からこういったお盆玉の袋というのをね、まあ、発売しているそうです。まあ、今年もですね、まあ、発売は、ね、されているそうで、まあ、こういったものにね、買ってちょっとお小遣いを入れて、まあ、渡されると。ね、やっぱりね、お盆と言いますとね、まあ、親戚一同でね、集まるような機会も結構多いんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、こういったものね、もしお小遣いをあげるんであれば、まあね、ちょっとそういった袋に入れてあげるとね、ちょっと面白いかなというふうに思います。まあ私もね、まあ親の立場ということでありますので、まあこれがね、どんどん普及していくと、まあ子供にね、もっとお小遣いあげないといけないのかなとか、まあ私もね、まあ将来もし、もうおじいさんになった時には、どうでしょう、孫がもしね、増えたとしたら、出費が増えるのかなと考えると、まあなかなかこれが普及するのがいいのかどうか、ね、子供はね、もらうと嬉しいんでしょうけど、まああげる方はね、まあ、懐がちょっと痛むかもしれませんね。まあ、まあ、お盆ね、まあ、話は、まあ、これぐらいにいたしましてですね、ちょっとね、ここから、まあ、我々ね、まあ、まあ、本業といいますか、まあ、税金の話もね、まあ、ぼちぼち始めていきたいというふうに思います。まあ、先月ですね、ちょっとね、時間がなくてお話ができなかったんですけれども、毎年ね、7月に、上旬にですね、国税庁で、路線化というものをね、まあこれ発表しております。この路線化というのは、 まあ、毎年ね、お話しするんですけど、相続税であるとかね、贈与税の、計算のために使う、まあ、特にね、まあ、土地をね、あげたりとか、まあ、相続でね、土地をもらうといった場合にですね、もともとね、この財産の評価というのはね、まあ、自家で評価するというのはね、まあ、まあ、文章で書かれているんですけども、自家と言いましてもね、一般の方がね、それを求めようとするとなかなか大変なので、まあ、一定のね、まあ、基準といたしまして、このね、道路の、面している土地であれば、1平方メートルあたりいくらといったね、まあ、基準のね、値段を、国税庁の方で、発表しているというものになりまして、これね、全国、まあ、北海道から沖縄まで、つつ、うらうら、発表されているというものでございます。もちろんね、まあ、場所によってはね、固定資産税の評価額にね、何倍といったね、ことで、していってたりとかですね、まあ、この奈良市内、まあ、中心部になりますとね、当然この、スタジオのね、前の道路も、いわゆる一般的なね、公道になりますので、路線化というものが付けられております。で、では去年と比べてですね、この路線価ってじゃあどうなってるのかと言いますとね、まあ、路線価で、今、ね、非常に上がっているのはですね、やはり大阪の中心部であるとかね、京都市内なんかもね、上がっているところもありますけれども、まあ、神戸なんかもね結構上がっております。まあ、この関西で言いますとね、やっぱり奈良駅のね、周辺のこれ大宮通りというところが、奈良県で一番値段の高い場所ということでして、この1平方メートルあたりのね、金額、土地の金額というのが、59万円ということで、去年はね、56万円ということだったそうです。まあ、伸びとしてはね、およそ 5% 程度、まあ、伸びているということで、やはりね、まあ、インバウンドの効果といいますか、ね、観光客の多い地域なんかで行きますと、まあ、結構路線価はね、上がっているということになります。まあ、ただね、この同じ奈良県をね、見ましても、やはりね、路線価横ばいのところ、まあ、逆にね、場所によってはやっぱりね、若干下がっているところというのも当然、ございます。まあ、ちなみにね、これ去年もね、お話したんで、今年もお話しますと、やっぱり関西でね、今すごい伸びているというのはね、やはり、この難波、道頓堀のね、まあ、いわゆる恵比寿橋ですね。まあ、ここはね、この前のね、ワールドカップのね、大会の時にでも飛び込んだ人がね、結構多かったあの橋でございます。ここで行きますとね、1平方メートルあたりで1184万円ってすごいですね。坪であたり4000万ぐらいする土地なっていうことですね。まあ、これがね、4年前、平成26年で458万円。去年で968万円ということなので、まあ、いかにね、インバウンドの効果で土地の値段が上がっているかというのが、まあ、見て取れるというものになります。あと、まあね、毎年ね、発表しておりますね、このスタジオの前どうなのかなということで、こちらもね、ちょっと過去何年間かの、ね、データ私も持ってますので、ちょっとお話ししますと、もうここのね、スタジオ、あたりでいきますと、今年は1平米あたり17万円ということで、坪でいきますとどうでしょう、55万円程度になるんでしょうか。まあ、ここもですね、平成26年、まあ、わずか4年前ですと、まあ、13万5千円ということでね、まあ、27年も一緒だったんですが、平成28年、29年、30年と毎年ね、1万円ずつ上がっていってるということでね、やはり、この奈良市内もね、観光客ね、本当に外国の観光客も私も歩いていると非常に多いなというふうに感じますので、やはりね、この土地の値段の恩恵というのを受けている。やはりね、ここ私もね、ラジオ放送もう5年目になるんですけども、ここの位置にね、本当にね、観光の方が増えていてね、賑やかになってるなぁと感じますのでね、まあ、同じ奈良県民としては非常に、まあ、嬉しいなぁと感じているところでございます。はい、あと、私のね、まあ、事務所の地元であります、柏市なんかで行きますと、まあ、去年あたりまでね、結構伸びておったんですけども、まあ、駅前はね、今年もね、前年比で、まあ、2、3% プラスになっておりますが、ちょっとね、もう郊外になりますとね、まあ、ほぼ横ばいになってきているなというところに、なっております。皆様のね、 お近くのご自宅の前などの路線化はいかがでしょうか。まあ、これですね、国税庁のホームページであるとかをね、見ていただければ、過去7年間のね、データが出ておりますので、もしね、ご興味ある方いらっしゃったら、また見ていただければというふうに思います。では、まあ、もう一つね、ちょっとお話をしようかなというふうに思います。はい。まあ、年明けからですね、まあ、一つずつね、まあ、テーマを取ってね、まあ、平成30年の、まあ、税制改正のね、まあ、お話もちょっとずつしていってるんですけれども、まあ、今回も一つちょっとご紹介をできればというふうに思っております。はい。まあ、ね、奈良県ね、ですので、農業ね、やっているという方は結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、この、農地等にね、関しての、まあ、相続税またはね、贈与税の、まあ、納税猶予制度というのがね、これ以前から、ございまして、まあ、どういう制度かとね、まあ、申しますと、まあ、相続が発生した、相続ね、限ってちょっと今日はお話しますが、まあ、相続が発生していた時にですね、まあね、先祖がね、農地を持っていて、まあ、相続人になる方がですね、まあ、引き続き、まあ、農業をね、やっていく。もちろんね、専業農家、兼業農家、これどちらでも結構なんですけれども、まあ、そういった場合にですね、まあ、農業をね、まあ、こう、守っていくというね、まあ、国の政策上のね、観点から、これね、実際のね、まあ、土地の相場で相続税を計算してしまうと、やはりね、まあ、農業を経営できなくなると。当然ね、農業と言いますとね、まあ、お米を作っておられる方もね、結構いらっしゃると思いますが、なかなかね、作って、作物を作って売れる値段よりですね、そこにかかる肥料であるとか、まあ、固定資産税であるとか、また、どうでしょう、機械のね、農業用の機械の値段もね、本当に、そっちの方が高くなるぐらいの、現状がありますので、そこでね、相続税もたくさんかかってしまうと、もう農業をやめてしまうという方がね、また出てしまうということで、そういったね、相続人がね、農業を経営していくというところであればですね、まあ、実際の金額とですね、まあ、国税庁の方でね、都道府県に応じて本当に安い金額でね、設定している金額があるんですけれども、まあ、その金額との、差額については、まあ、一定のね、条件を満たす場合に限っては、まあ、相続税のね、まあ、支払いを、まあ、猶予、まあ、待ってくれるという制度がございます。で、これでね、まあ、農業を続けていくという、まあ、必要があるんですけれども、まあ、これ、奈良県の場合の例を話しますと、まあ、なんとか市、ね、奈良市とかね、生駒市とかなっているところに関しては、まあ、柏市と葛城市と宇田市以外に関しては、まあ、これ市役所に、まあ、生産緑地ということでね、本当に、ね、農業を続けますということで、まあ、固定資産税をね、まあ、安く、まあ、認定してもらっている農地に限って、まあ、適用を受けることができるということで、まあ、その代わり、原則、まあ、一生涯ですね、まあ、相続によって財産を受け取られた方は、まあ、一生涯、農業を続けていくということが条件になっております。また、それ以外のですね、市町村に、存在する、まあ、市街化区域の農地に関しては、20年間、やっていくということを条件に、この納税を猶予してもらえるという制度がございます。まあ、そういった意味ではね、本当に奈良市、まあね、この辺であれば生駒市とか、まあ、大和郡山市、天理市でありますとね、この電波は聞いていただいていると思うんですけれども、もうね、生産緑地の指定を受けていないと、相続税納税を受けれないという方がね、まあ、当然、まあ、多くいらっしゃるわけで、まあね、なかなかね、これを受けるとなると、まあ、後のことを考えるとなかなか大変なね、義務も課せられるというものになっております。ただですね、これ、何をじゃあ改正しようかということなんですけれども、まあ、いわゆるこの生産緑地のね、まあ、制度というのがですね、実は平成、これ平成、西暦のね、1992年にね、まあ、法改正されまして、まあ、そこから、まあ、30年を経てばですね、この生産緑地の、解除の申請を、まあ、することができるというようなことになっております。 特にですね、奈良県でもね、約3000箇所、この生産緑地の指定をね、まあ、受けているということになっておりまして、まあ、この、生産緑地がね、2022年に、一斉に宅地化されるということになりますと、またね、まあ、緑がね、どんどん減ってしまうとか、まあ、いろんなね、まあ、問題が、予想されておりまして、まあ、そういったこともありまして、今回、改正されるが、盛り込まれたというところになります。で、この改正内容の、ところなんですけれども、まあ、ちょっと代表的なところだけお話ししますと、これ、6月20日にですね、これ都市部での農業への新規参入を、まあ、後押しするといいますか、企業がね、直接農家から緑地、生産緑地等の農地を借りることができるための法律、これ都市農地の賃貸円借化のための法律というようなものがですね、まあ、国会で成立して、おそらく9月末までにはね、まあ、この法律も施行される、予定だそうですけれども、まあ、これまではね、生産緑地といわれる、ね、農地を所有している方が、企業などにね、やはり農地を貸そうとすると自治体、まあ、市町村などのね、まあ、斡旋が必要だったんですけれども、まあ、ここに関してですね、やはり、まあ、生産緑地の指定を受けていてもなかなかね、農業がちゃんと、できているのかどうかとか、またね、農業をされる方の高齢化によってなかなかね、農業が、維持できないというね、事情がやっぱり出てきておりますので、まあ、そういったところに関してはね、企業のね、まあ、後押しも、織り交ぜながら、農業を、ね、守っていくというようなことで、今回、そういった場合にも、相続税納税猶予を受けることができるということになる、ことになりました。またですね、まあ、今回奈良市近辺ではですね、生産緑地の、ね、指定を受けているということが相続税納税を受けるための条件になっているんですけれども、今回2022年にですね、まあ、生産緑地を指定して30年経過すればですね、もう生産緑地をね、もうやめるというようなことがね、まあ、正式にはね、市町村に買取申請というね、制度になるんですけれども、まあ、あまり難しいことを言っても、どうかと思うんで、まあ、やめるという、あえて、言いますけれども、まあ、そういったね、申請をしたときには、じゃあどうなるのかという問題がありましたが、今回ね、そういった場合にも、30年経過した場合には、まあ、その人がね、まあ、農業を続けているんであれば、この生産緑地を、まあ、やめた場合についても、相続税のね、納税猶予をね、もう、続けてもいいと、まあ、認めるというようなことが盛り込まれております。はい。ちょっと話がね、まだ途中なんですけども、ちょっとね、お盆ということで、たくさんね、メール頂戴しましたので、一旦メールのご紹介を、紹介したいと思います。まず、ミックスジュースさん、ありがとうございます。先生、今日は、貧乏口、ひかはたな、頑張りながれということで、ありがとうございます。まあね、これもしね、第1週ね、先ほどね、放送前に言ってたんですけど、もし第1週が担当であればね、ゴールデンウィークに当たってるでしょうしね、月末ということであればお正月前の年末に当たるかもしれないので、これはね、もうみんな条件は一緒ということでね、全然苦にしておりません。続きまして、かき氷大好きさん、ありがとうございます。先生こんにちは。こんにちは。お盆玉ニュースでは見たことがありますが、実際には見たことがないです。でも帰省すると子供たちは祖母からお小遣いをいただいているので、書いていないけどそれがお盆玉だと思います。そんな人が多いのではないでしょうかということで、そうですね、まあ、お盆に限らずですね、久しぶりにね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんにね、まあ、こう会うと、やはり孫はやっぱりね、可愛いと思いますので、ついついね、まあ、お小遣いをね、まあ、あげようということになるんじゃないかなというふうに思います。私もね、まだ、親という状態でありますけども、自分がね、もし、祖父という立場になれば、おそらく、こういうことになるんじゃないかなというふうに、想像をしております。はい。続きまして、ラジオネーム、コノさん、ありがとうございます。先生、こんにちは。お盆玉、いいですね。ただ、私は長女で、これいとこと呼んでですね、いとこですね、たちも、下ばかりなのであげる側なんですかねということで、やはりもらう立場になるとね、やはり、どうでしょう、もらったからには親としてはね、他のお子さんにもあげないといけないということがありますので、まあ、ここはね、まあ、お年玉の時もね、まあ、変わらないんじゃないかなというふうに思いますが、やはりね、まあ、多少の出費はやむを得ないと というところなのでしょうか。まあ、こうやってね、子供もね、まあ、お金をね、まあ、もらう、まあ、ありがたさと、まあ、使ってね、いろいろ、使いすぎたらまたね、次欲しいもの買えないとか、そういうことをね、考える機会にもなるので、まあ、悪いことでは、ばかりではないのかな、というふうに思います。はい、続きまして、ラジオネーム、あさりちゃんさん、ありがとうございます。伊佐先生、こんにちは。こんにちは。お盆なのにお疲れ様です。今、まさに実家へ向かっている道中で、ちょっと休憩中です。あれをして、これして、と思うと遅くなってしまいました。先生はどのように過ごされるんですかということで、まあ、私の場合はですね、まあ、夏休みということでね、まあ、といってもそんなにないんですけども、まあ、子供がね、まあ、今、将棋教室に通っておりまして、まあ、将棋で大会というのをね、まあ、夏休みなのでいろんなところで開催しておりますので、まあ、そういったところでね、まあ、エントリーして、まあ、引率するというようなことなんですけども、まあ、長男はね、教室に通っておりますのでね、まあ、そこそこね、頑張ってるかなというふうに思うんですけども、やはりね、将棋大会ね、まあ、結構同じパターンかなと思うんですけども、まあ、予選リーグといいますかね、まあ、3試合か4試合ほどね、総当たり、ないし、まあ、グループで対戦をしましてですね、まあ、そこで成績がね、まあ、ある程度良ければ、まあ、次、決勝のね、トーナメント戦に進出できるということが多いんですけれども、やはり、どうでしょう、ベスト8ぐらいまでね、頑張ってるんですけども、そこから先となりますと、なかなかね、上には上がいるということで、どうしてもね、ちょっとミスをして負けてしまうということが多くて、うちの子供にとっては今が壁なのかなという気がいたします。まあ、ここをね、なんとか、まあ、突破してね、次のステージに上がってもらいたいなということで、この、夏休みはですね、まあね、特にプールもね、ちょっとまだ行ってないので、夏休み中にプールがどっかで行ければいいなというふうに思いますけれども、本当に、まあ、将棋教室、まあ、大会ですね、に、まあ、引率した、盆休みになりそうであります。はい、もう一ついただいております。線香花火さん、ありがとうございます。こんにちは。初めてお便りします。ありがとうございます。インターネットで聞いていますということで、嬉しいですね。今、小さい会社の総務で働いているのですが、税務関係のことに興味があり、先生のような仕事をしたいと思います。なかなか難しいと思いますが、やりがいがありそうですねということで、そうですね。我々ね、まあ、法律ではね、税金の相談とか、税金の申告の書類を作成、またね、税務署とのね、まあ、応対ということでね、まあ、三大業務と法律では規定されているんですけれども、まあ、本当にね、今、日本のね、企業のうち、黒字の会社の割合っていうのがね、大体3分の1程度ということで、まだまだね、昔と違って今はもう赤字の会社の方が多いというね、まあ、悲しい現実がございます。まあ、我々はね、そういったね、まあ、会社の部分に関してはね、やはり、まあ、数字というね、部分に関わらせていただいているので、一社でもね、黒字の会社をね、まあ、増やしたいなということで、業務を頑張っております。まあ、税務だけじゃなくてね、まあ、会計の部分でもね、まあ、大きく関わっている仕事でありますので、そういった意味ではね、お客さんにね、まあ、業務が改善するとか、ね、お客さん、社長さんがね、もっと数字に詳しくなるとかいうね、まあ、光景を見ますと、本当にこの仕事をやっていてよかったなというような思う仕事でありますので、ぜひね、線香花火さんはね、どんどん知識を吸収していただいてね、まあ、会社の利益向上に貢献していただくと、いいなというふうに思います。はい。もうね、30分という時間がね、もう終わりに近づいてまいりました。本日もね、生放送を皆さんお聞きいただきまして、本当にありがとうございます。来週はですね、歯科医師の中島先生の登場ということになります。私はね、また次9月に、また生放送でこちらでお送りしたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは皆さん、お暑いですが、どうぞご自愛ください。では、さようなら。